小話集第39話、本願寺寄せと築地寿司。春爛漫とはこういう日を言うのだろう。日中の気温は20度を間違いなく超えた。日向では初夏の陽気。無風にして空は雲の片鱗もない。桜、もちろん。そんな2009年4月7日火曜日、東京水辺ライン主催の築地のお寿司と本願寺寄せツアーに妻と二人で参加した。 JR 両国駅近く、国技館の向こう側に隅田川が流れていて、水辺ライン両国発着場がある。9時過ぎ受付に着くと、すでに大勢の客がいた。一番人気のツアーだけある。130人の定員に対して650人が応募した。僕たち夫婦が当選したのはラッキーというもの。来週もう1便追加すると言っていた。本日の予定はこうだ。10時両国発、10時20分明石町発着場着、本願寺寄せ11時から12時30分築地本願寺参拝、築地寿司港で昼食、13時30分頃自由解散。隅田川に橋がどれだけかかっているか、18ともいい、高速道路やらを合わせると20いくつとか。僕たちはそのうち8つの橋をくぐった。両国橋、首都高速道路、新大橋、清洲橋、隅田川大橋、永代橋、中央大橋、佃大橋。それぞれの橋が結構趣向を凝らしている。わずか20分の川下りだが、東京の美景を味わうに十分だった。つい先だってシンガポールのナイトクルーズで眺めた夜景に見劣りしない。モダンなビルの林立もここではダイナミックな絵を形作っている。路上生活者のバラック小屋もこの辺りにはなかった。桜並木はわずかだが、古形のビル群にのどかな表情を添えている。11時から築地本願寺境内のレストラン2階で若手話し家3人による寄席を鑑賞。それぞれ持ち時間30分。春にちなんで古今亭菊心、長屋の花見、柳屋三之助、何だったっけ出し物の名、春風亭一之助、粗骨の釘。座席数200席か。その会場が立ち見席にもずらりと並ぶほどの超満員。お三人とも噺家冥利につきますと深く頭を下げていた。こちらは腹から笑い続けたので、途中から空腹感に悩んだが、終わると同時に寿司屋へ直行とはいかず、20分ほど築地本願寺参拝。寄席は撮影禁止だが、こちらは許されている。数年前に撮影したところの2番煎じになるが、念のために思い当たるところをパチリパチリやった。名高い築地の寿司正味は築地寿司港総本店にて、本願寺のすぐそばだ。握り寿司は量も質も特別サービスで、 エビ出汁の効いた味噌汁おかわり付き。腹ペコの割に胃袋が小さいせいか、すべてをお腹へというわけにはいかなかった。好きなのから食べてよかった。もう一つ、約束の会合が浦安富岡公民館で1時半に始まっている。遅れると断っては来たが、早く出席したい。まだ食べている妻にもせかされて、ちょうど1時半、お先に失礼した。おかげで2時半には会合に出席し、友人の話を半分は聞くことができた。築地本願寺は僕にとって特別の建造物である。このお寺、建築の巨人伊藤忠太が昭和9年1934年に建てた。ご本人が後日、内野席外野席がうるさくて思い通りに建てられなかったと恨めしく語ったと伝えられるインド風の変わった寺院である。が、なんとか中田博士の面目が保たれているのは、内部のあちこちにある妖怪怪獣とくれば、話を少し広げたくなる。写真集はここで終わりとし、思いついた関連のことを加えて、新たにこの小話集に第39話として同じ題名で載せることにした。5年前に書き始めたセミドキュメンタリーを3年前の2006年に長編小説として仕上げた。昨年それをこの中高年の元気の雑記帳に、怪獣の住む行動物語と題して載せた。明治後期から昭和初期にかけて建築界の巨人と言われた東京帝大教授伊藤忠太が、後の築地本願寺と違って自ら精魂込めて作ったと法を崩して完成を喜んだという奇妙な建造物がある。一橋大学国立キャンパスの兼松記念講堂だ。昭和2年、1927年竣工、中田60歳。中田博士が生涯で自作の建造物を褒めたのは、この講堂と忍ばず弁天堂天竜門だけと言われ、講堂は博士唯一の西洋建築だ。ゴシック様式が当然の大学講堂の中にあって、なぜかずんぐりの古いロマネスク様式で建造されている。外観も正面から裏側まで怪獣の類が多く見られ、内部は2階から地下に至るまで怪獣オンパレードである。それも中田博士自ら粘土をこねたのが多くある。後に建築学会で初めて文化勲章を受けられた大館物の現役教授伊藤忠太博士が、昭和の初め、交通不便な東京府下の武蔵野へ1年間にわたってせっせとローカル電車で通われた。怪獣たちが住む坑道を作るために。当時博士は祇園閣、大倉修古館等の設計建築に携わっていたが、それらすべてを後回しにしてである。彼の弟子岸田秀人が東京帝大安田講堂を完成させた直後のことである。何が伊藤忠太をそこまで駆り立てたのか。神田一橋から深遠隔の原野である武蔵野に 移転しようとする商科大学にどんな魅力があったのか。中田博士の作風に似つかわしくない4体の怪獣レリーフがなぜ講堂のファサードに輝いているのか。あと数年で米寿を迎える老人が杖を片手に秘められた謎の解明に挑戦する。老人がファサードを見つめて連れの女性にこう語るところから物語は動き始める。上が我が校の校章で、僕たちはマーキュリーと言っている。イタリア神話の商業の神マーキュリーが常に携えたという鳥の翼状の取っ手をつけた杖に蛇が2匹絡みついている。そのすぐ下横なりに3つの円形レリーフがある。いずれも奇妙な生き物の紋章である。左から鳳凰、獅子、そして竜と言われているのだが、それぞれ獰猛な形相ながら滑稽味がある。エリコは目を凝らしながら、上のマーキュリーが西洋風に対して下の3匹が中国風なのはどうしてかしら。右側は確かに竜よね。左の方は鶏みたい。真ん中は獅子、狛犬か唐獅子と言った方が良さそうだけど。さっき会場であなたが話していた時、ファサードのこの紋章がひらめいたのだ。内といい外といい変な建物ね。マーキュリーは交渉ですからよしとしましょう。下の三体はそれぞれ怪獣のギガよね。それも会場内のとは全然違うわ。作った人も別人でしょうし、考え方も異なるみたい。だけど単なる飾りではなさそう。何か別の意図があるみたい。いたずらっぽい感じでいて、行動の守護神たちのようでもあるわ。あなたもそう思う？小説もどきにし始めたとき、ある文章サークルで友人との出会いがあった。ど素人が書いた論文に毛の生えたようなものと言って切り捨てた彼が、その後ずっと僕の師匠になる。ホテルロビーのカフェが彼の道場となり、およそ1年にわたって特訓が続いた。何度書き直し、書き直させられたことか。途中、大腸がんで入院した時も、病院内で指導に及んだ。こちらは容態を聞いてくれると思いきや、直しは進んでますか？休憩室に引っ張り出され、ここでも容赦ない特訓を受けた。その割に大したことはないね、と言わないでほしい。本人が一番気にしていることだから。もうダメだ、と挫折の気分でペンを置いたのは、1ヶ月半の病院生活を終えた3年前だった。ベッドの食台にパソコンを置いて遂行したのが最終稿になっている。雑記帳の第46話から48話、海中の住む行動物語がそれだ。彼の不安、不満顔が今も目に焼き付いている。築地本願寺は怪獣の住む行動物語として登場する金松行動と切り離せないと僕は信じている。本堂中心の四本柱それぞれに 銅板のレリーフによる怪獣4体、紛れもなく玄武、朱雀、白虎、青龍の獅身像だ。この概念、中田博士が金松講堂を手掛ける前にはなかったものだ。その後、梅田阪急ビル内部装飾に顔を出し、築地本願寺本堂ではまさに中田の怪獣として全貌を表している。もったいぶった言い方になったが、これが皆さんを怪獣の住む行動物語へ誘うきっかけになれば本望だ。小話集第39話、本願寺寄席と築地寿司、終わり。